皆さんこんにちは、お仕事本舗です。今回は新橋の汐留からお送りしております。そして、今回対談させていただくのはミュージシャンの岡崎アンナさんです。
岡に咲くカタカナでアンナと書いて岡崎アンナと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは始まります、お仕事本舗アッピープロジェクト。提供はアジア人仕組み研究所、パーソナリティは新井健一がお届けいたします。はい、改めましてよろしくお願いします。
お願いします。
はい、それでは早速なんですけれども、自己紹介と、活動紹介をお願いいたします。
はい、岡に咲くカタカナでアンナと書いて岡崎アンナと申します。
いつもその自己紹介なんです
そうなんです、これね、何度も言えって言われてるんで。
ああ、なるほど。あの隣のマネージャーさんに、
ね、そうなんです、はい、そうなんです。
あの今回マネージャーさんも同席してくださってます。よろしくお願いします。
はい、で普段は恵比寿、東京の恵比寿や下北沢、あとは浅草で今度やるんですが、バー、ライブバーやカフェ、はい、などを中心にライブ活動をしております、
はいはい、
あとあの仙台にも1年に1回は行くんですよ。
そうですよね。
そうなんです、はいは
い、あのミュージシャンというご職業で、はい、あのお仕事本舗では初めてあのゲストとして来ていただいてるんですけれども、
嬉しい。
ご職業というかこう活動の内容って知ってるようで知らない感じなんですよね、我々は。
そうですよね、はい、
どんな感じなんですか。
私の場合は、一応ハチドリクリエイトという株式会社さんの方に所属させていただいていて、でもまあほぼほとんどフリーランスという形で、あの個人で活動させていただいてるんです、
はいはい、
なので、例えば、主にライブハウスさんとかそういう場所での歌を歌うこと、
うん、そうですよね。あの Facebook とか拝見させていただいて、恵比寿とかで結構歌ってらっしゃいますよね。
そうなんです。で、そういうのも全部個人宛に依頼が来る。
ああ、そうなんですか。
し、はい、あとは、作詞作曲のお仕事、あと、企業さん、私の場合はゲーム業界の方からよく声をかけていただくんですけど、そういうところで歌を歌ってくれっていう歌唱の依頼があったり、主にそういう形が多いですね。 あとは CD 制作をして販売をしているという形
ですね。今目の前にもほらあの CD がありますけれども、
そうなんです。こういうのをもうこれは完全にその自主制作というか、自分たちで作って、これはもう完全に手を離れてというか、あのレーベルさんの方で作らせていただいたり、もう本当にいろんな人たちが絡んだり絡まなかったりで、
あ、そうですか。これはじゃあジャスラックに登録されてますか。
ないです。
あ、
ないんですよ。そうなんです、
はいはい、うちのお仕事本舗って、ラジオ局から放送した後にうちのホームページから流させていただいてるんで、
はい、
ジャスラックとかが入ってるとものすごく大
変なんですよ。そうですよね、そうですよね。そうなんです。なんか本当に勧められたりもしたんですけど、実は、登録しないのって、
はい、
でもね、やっぱりいろんなところでいろんな人にやっぱ今は聞いてほしいっていうのがすごい強いので、
はいはい、
でも初めてかもです、そういう意味では。そういう風にかけてもらうの。
ああ、そうですか、お仕事本舗の専属ミュージシャンになりますか。
あ、ぜひ、もうぜひあのお話聞いたら喜んで。
あ、本当ですか。
曲も作りますし。
ありがとうございます。へえ、
やりますやります、
そんな感じでいろんな活動というか、音楽にまつわるいろんな活動されてると思うんですけども、
はい、
そもそもいつというかどういういきさつでミュージシャンを目指すようになったんですか。
これはですね、よく聞かれる質問ではあるんですが、活動自体はもう7年くらいずっと続けているんですが、私こう見えてというか、今新井さんにどう見えてるかわからないんですけど、こう見えて実はすごくいろんなことが苦手で。
あ、そうなんですか。
すごい才能はあるんで天才肌なんで、何でもすごいそつなくこなすんですよ。
あ、そうですか。
でも何にも続かないんですよ、ね、
その何でもの範囲って何が入ってくるんです
か。スポーツから、その本当マーケティングとか、そうお仕事関係から、
お、
割と何でもですね、裏方もやれば表に出る人もできるし、
そういう聞 業にお勤めのこともあったんですか？
あ、ないです。それだけはないんですよ。
あ、そうなんですか。
いつかしてみたいんですけど。
あ、面白いですね。
そうなんです。まあ、本当いろんな業種をやらせていただいたんですが、うん、何にも続かなくて飽きっぽいんで、
はいはい、
で気がついたら音楽しか残ってなかったんですよね。
うん、音楽はだからずっと続けてた
んですか？そうなんです。音楽だけはずっと続けられているので、うん、まあ、自然に気がついたらミュージシャンしかもう残ってなかったみたいな、
うんうん、
まあ、経緯があるなって最近、うん、そのいろんなこと振り返ってて思いました。
うん、でもそれが残るということはやっぱりそのある種 の、 その才能というか情熱がそこに隠れてたわけですよね。
うん、そうなんだと思います。よかった、才能があって
すごいですね。ね、はい、あのマネージャーさんそっぽ向いてますけど大丈夫ですか？はい、あ、そうなんですか。
そうなんです。
それでその、まあ、ミュージシャンになられたということはある種の感性の世界じゃないですか。
うん、
そのご自分の感性っていうか、そのなんていうのかな、楽曲の特徴みたいなものってどういうふうに捉えてるんですか？うん、
自分の楽曲を自分で
表して。
あ、はいはい、そうですね。あの私とにかくあの綺麗なものを作りたいんですよ。
うん、
あの人を感動させるとかっていうよりも、うん、自分の中にある、うん、そのなんかいろんなあるじゃないですか、みんな言葉にならない思いみたいなものを、うん、とにかく美しい、すごい想像もできないくらい美しい形で音楽にしたいんですよ。
うん、
なんかそれをずっと求めてるなって最近気づいて、
うんうん、美しさなんですか、
う
ん、キーワード
って。そうです
、
うん、そうですね。
そしたら美しくするためにどういうふうなこう加工というか、うん、どういうふうな、はい、そのアウトプットを心がけてらっしゃるんですか？
まず、うん、あの日本語の美しさはすごい大事にしていて、
うんうん、
あの日本語って音程がもうあるじゃないですか、うん、
はいはい、
単語一つに、うん、それをすごく大事にして、まずメロディーをつけたり、
うん、
まあ、詩にメロディーをつけたりするっていうことを大事にしてたり、うん、あとなんかあのネットとかで、うん、この言葉だと違うんだよみたいな、うんうんうん、悲しいっていう気持ちも悲しいじゃない場合があるじゃないですか、
うんうん、
そういうのもすごい妥協しないで、うん、延々と探したりします。
あ、そう、
いろん類語から、はい、日本語じゃないなって思ったら、うんうん、いろんな国の言葉を調べたり、うん、なんか色かもしれないとか、
うん、
そのなんかビジネスとかでもそうだと思うんですけど、うん、これだって思うと、うん、やっぱすごく狭い結論的になんか狭い結果しか出ないけど、うん、なんかそのこうキーワードでどんどんつないでいくと、
うん、
思いもよらない答えにたどり着いたりするじゃないですか、
うんうんうん、
まあ、ブレインストーミングみたいな、うん、なんかそういう作業を割と延々としてます。
うん、あ、小説家とかも言葉を探して紡いでいく職業じゃないですか、
はい、
なんかそういう意味で言うとその近しいようなところがあると思うんですけれども。
そうですね、
そういう、まあ、地道な作業をずっとやってるってことですか？
そうですね、地道ですね、結構
それって例えばほら作詞作曲の作詞に相当する部分になるんですかね？
う
ん、
そうですね、うん、それは作詞になりますね、うん、でもやっぱメロディーつけてて、
うん、
そのメロディーにはこの言葉じゃないって思ったらすぐ変えるし、
うん、どっちが先に来るんですか？
私は詞ですね。
あ、詞が先に来るんですか？
詞が先にあって、
うん、
でそれにメロディーつけ出すと、うん、まあ、大体7割くらい変わっちゃうんで、
うんうんうん、
最初は詞が始まりでメロディーつけて、うん、あと一緒にダーって出てくる感じです。
へー、なるほどね、
うん、
じゃあ、まあ、あのミュージシャンということで、
はい、
まあ、あの会話もそうですけれども、まずは楽曲を聴いていただくっていうところが、
はい、
はい、
今日はね、
いっぱい聴いていただきたいんで、
ありがとうございます、はい、メモしてきたんですちゃんと言うことをね
はいはい、じゃ あのご紹介お願いします。
はい、じゃあまず1曲目にお届けするのは、
はい、
福山雅治さん、
うん、
井上陽水さんらが信頼する、
うん、
日本が世界に誇るトップギタリストに、
うん、
コン・ツヨシさんという方がいらっしゃるんです。
コン・ツヨシさんですね、
はい
はい、
という方に、まあ、ひょんなことから出会いがあり、
うん、
プロデュースしていただいた、
うん、
あの迷子のポーラーナイトっ ていう CD から、うん、あの日世界はあまりにもという歌を聞いていただきます。この曲はおばあちゃんに戦争の時の話を聞いたことがあって、うん、で空を飛ぶ B-29 の機体に太陽の光が当たって、うん、キラキラキラって光るのが綺麗だったっていう話がすごい衝撃で、うん、その話を元に作った歌です。超豪華メンバーのサウンドもお楽しみください。迷子のポーラーナイトよりあの日世界はあまりにも。
そこに
それでね、あの、はい、アンナさん、
はい、
アンナさんのアルバムとかを見せていただいたりとか、うん、あの前回前々回ぐらいに対談した田中勝成さんが、
はい、
あの岡崎アンナさんを一押ししてるんですけれども、
嬉しい。
そうそう、それであのいただいたじゃないですか、楽曲を、
はい、
でその曲もそうなんですけど、目の前のアルバムを拝見させていただいても、うん、あの迷子のポーラーナイトとか、
うん、
ちょっとね、あのなんていうんですかね、昭和の香りがするような
ね、なんか前にも、うん、あのやっぱ似たようなことを言われたことがあったり、うん、あとそのなんか日本語歌ってる時の日本語の発音がちょっと古い古風なって言われたこともあったりして、うん、でなんかやっぱり曲詞を書いてる時も、うん、あの昔の言葉ってすごい綺麗だなって、うんうん、多分それは今私が生きてるから、
うん、
昔じゃなくて今に生きてるからだと思うんですけど、うんうん、なんか古い言葉ってすごい魅力的だなって思って、うん、そういう言葉を積極的に入れるようにしてます。
あえて入れてるっていうことですよね。
うん、そうな、まあ、あえてというそのロジック的にというよりも感覚的にそういう言葉の方が好き、
うん、
綺麗だな、口触りがいいなとか、うん、そういう風な、 なんか感覚で、
うん、
こっちにしようみたいな。
あ、なんかあのメッセージ性が強いっていうか、なんていうのかな、こう曲のテンポとかノリとかっていうよりも、なんかこうね、そのお歌になってる歌のタイトルもそうだし、
うん、
歌の内容もそうですけれども、なんかこうある種の情念みたいなものを歌ってる時ありません？全部が全部かわからないんですけれども、
すごいすごいですね、嬉しい。なんか、
はい、
あの伝えようって思って作ってなくて、
うん、
のさっきも言ったんですけど、うんうん、まあ、本当にとにかく私は私の理想の何かを作りたくてやってるだけなので、うん、やっぱそれを聞いて皆さんが何かを感じてくれたら、
うん、
まあ、感じてくれたら嬉しいなって思っていつも作ってるんですけど、うん、やっぱテーマになるものは割と暗いということが多いかも、
うん、どうしてですか？
そういう時の方が歌作りたくなるんですよね。
まあ、例えば悲しい気持ちとか、
うんうん、そうですそうです、悲しい気持ちになったり、なんか、まあ、人が喧嘩してるのを見たりとかなんかあとふと寂しくなることとかってあるじゃないですか、そういう時にあ、なんか歌作りたいって思うんですよね。
どれくらいのこうペースというかで作られてるんですか、歌って？もうこう降ってきた時しか作らないんですか？
いや、そう、まあでもそうですね、そういう意味では、
うん、
毎日降ってくるっちゃ降ってくるんで、
うん、まあね、天才です
そうなんですよ。なんで月に1曲は作ってるかな、
う
ん、
ああそうですか。
あの月にだからトータルでね、
うん、
今月は作んないとか、うん、来月は2曲作りましたとか、うん、そういう時はあるんで、
うん、
トータルで平均月1曲は作ってますね、
うん、ああそうですか、
うん、
それってどれくらい、あのトータルで1曲っていう、あのおっしゃいますけれども、そのどれくらいの期間かかるんですか、普通に。あの例えばね、私あのビジネス書も書かせていただいてるんですけれども、はいはい、あの書き終えるのに大体これくらいの期間とかってありますよね、
うんうん、
あの筆の早い人もいれば遅い人もいるのと同じように、
はい、
曲作りってどれくらいの期間でできるんですか？
まあ、さっき書けたあの日世界はあまりにもって曲は30分から1時間で作りました。大体30分はでも早い方ですね。1時間から長くて4時間とか、
あ、そうですか。
そんなにかかんないかな。
ああ
早い、
あ早いん
と思います。
あのほら結構ね、あのプロのミュージシャンでいらっしゃるから悩んでも作んなきゃいけないとか、苦しんでも作んなきゃいけないとかっていう時もあるかもしれないじゃないですか、
はいはいは
い、いつでもこう天から降ってくるばっかりじゃ、
そうですね、
はい、いうなんか悩まれることとかありますか？
ありますあります。でもすっごいある。
あ、本当？
でそういう時諦めます
諦め
そういう曲は作るのやめて、ま、
はい、
っさらな状態から一から作ります。
あ、なるほどね。
意外にそういう曲が、うん、あのすごいいい曲だったりする。
うんうんうん、名曲って結構そんな感じすぐにねできちゃうんでしょ？
そうなんです、そうなんです。
なんか Tomorrow Never Knows ってミスターチルドレンの曲も、
はい、
なんかやっぱりすごい短い時間でできたんですって、ね、
そうそう、
なんかね、あのラブソングかなんか歌ったらボツにされて 小林武さんがこんなのどうだってメロディーラインだけちょっと弾いたらバーってこう出てきて、
へ、
うん、もう本当にね、あの数時間出てきちゃったって聞きますけどね。
へえ、うん、桜井さんはね降りてくる人なんで。
あ、降りてくる。
降りてくるタイプ。
やっぱり同じミュージシャンとしてわかりますか。
降りてくる、でも私ね降りてくるっていうほど降りてこないんですよ。うん、
あ、リズムで考える感じですか。
つまり無意識、あのやり始めると、うん、次から次に出てくるって方が近いです。なんか降りてくるって、うん、ある状態をアウトプットするイメージなんですけど、うんうん、私の場合は目の前にそのメロディーが来ると、うん、その言葉が出てくるみたいな、なんかそういうイメージちょっと難しいんですけど、
ね、本当にね、いろんなこうインスピレーションっていうのがあるんでしょうね。あの村上春樹さんっていらっしゃるじゃないですか、はいはい、小説家の、
はい、
であの方はノルウェーの森を書くときに、ギリシャかどっかかな、うん、いや違うか、アイルランドか、
はいはい、
アイルランドにいるときにだいたいそこを2日ぐらいで書いたらしいですよ。
へ
え、やっぱり降りてきたんじゃないですか。
あ、そうですよね、はいはい、場所とかすごい大事かも。
まあね、私もねアイルランドは結構行ってますけど。
あ、そうなんですね。
アイルランドはねこもってなんかやるにはちょうどいい。
あ、私ずっとアイルランド行きたくて、高校の時から。
はいはい、あの素晴らしいっていうかね、あのミュージシャンばっかりなんですよ。
あ、やっぱりそうなんですね。
そうそう、もう隣り合わせた、あのレストランで隣り合わせたあの人もミュージシャン。
あ、そうなんだ。
学校の先生もミュージシャン。その辺で歌ってるのもみんなハイレベルなミュージシャンみたいな。
いや、すごい憧れます。
あ、本当ですか。
行きたい。ちょっと行く時連れてってください。次行く時
あのマネージャーさんね、あのご相談
全然ない、どこでも連れてってくださいって今。
あ、本当です
ね、やってるんで、ね、
はい、じゃあ、あの2曲目の楽曲をご紹介いただけますか。
わかりました。はい、2曲目は同じく迷子のポーラーナイトより、はい、明日なき春という曲をお届けします。この曲は、大小いろんな困ったこととか困難とかが起こるじゃないですか。でその度に、まあ、前進する人もいれば後退する人もいるし、その場に留まる人もいるし、なんかそういう、まあ、無常というか、
うん、
切ないことを、まあ、私なりに音楽に詰め込んでみた曲ですね。まあ、もっと個人的なことを言えば、
はい、
仙台の、
うん、
お友達とか仙台の方々に向けて作った曲ではあります、
うん、あ、そうですか、
はい
はい、
で明日なき春っていうのもまた古い日本語で、
うん、
過ぎ去る春を思うっていう意味になります、
うん、
では、
はい、
迷子のポーラーナイトより明日なき春。
で対談もは、はい、あの来週も続けさせていただくので、
はい、
あの次回にもまた楽しいお話聞かせてください、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
夜が明ける、呼吸は止まらないまま、白いふりで煙る影がまたここにいるよ、触って震えるまつげのその先に
はい、それでは今週もお届けしてまいりましたお仕事本舗ハッピープロジェクト、来週は今週の対談部分の後半をお届けいたします。パーソナリティは新井健一、提供はアジア人仕組み研究所でした。ありがとうございました。
君。